Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。12月14日になりました。
はい、
お便りが
わあ嬉しい。
いい年してあきちゃんさん、いつもありがとうございま す。炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにち は。
いつも楽しいおしゃべりで癒されています。今年はハラダイス版半径500メートルが終了してから急に寒くなり、
ほんまにそう、
秋を飛び越えて冬の気候になってきたように思います、う
ん、まあ冬やね。
寒いのが苦手な炎上さんは、
うん、
今年の防寒対策はどうされていますか、
うん、いやもうほんま大変
めっちゃ面白い。あなたも全部に一個ずつ答え、
いやいやもう本当にね
大変だ、あの
大変ですよ。
あのまだ終わってないんですよ。
あ、まだですか。
あ、はい、ぜひ教えてください。
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、はい、もう、お教えしましょうか。
あ、教えてくれるの。
コートの下に必ずモコモコモコモコっとした直球を着てます。
今もう本当に皆さん、まあ、もう毎回ね、
うん、
公開生放送やったら言えるんですけどね、
うんうん、
またぎですか。
そうなんです、またぎさんみたいなね、
はい、もう完全に腕にタカが返ってきそうな格好で炎上進行はラジオをやっております。
そうなんですよ、
もうベストな、
はい、もうこれがないと、もうコートだけではもう震えます。
それはあの毛皮ではないんですか。
違う違うです、もうただ毛がふわふわってついてるだけで、
ふわふわってなってるんですね、
はい、それの上にコートを着たら無敵なんです。
普通の人なら学園祭でしか着なかったぐらいふわふわしてます。
そうなんですよ
あったかい。
そうなんですよ。でもあの中山みゆきさんは靴下履くのまだ忘れてます。
誰やねんって話です。
うちの寒ないんかなと思って忘れてきたわって言ってました。
あのユニオン A のね、
はい、
まあ、あの重要なキャラクターの一人ですけれども、冬も靴下を履かないという、ね、中山さんという方もおられますけれども、
はい、
初めましてという方もおられるかもしれません、うん、サウンド版半径 500m、うん、寒がりの編集長炎上さんと、
はい、
サウンドロゴクリエイターということで原田博之二人でやっている番組ですが、
はい、
サウンド版半径 500m、 半径 500m というのが実はフリーマガジンでございまして、はい、そのフリーマガジンを出しているのが炎上さんということになっております。そしてこの番組は炎上さんからそのフリーマガジンのこぼれ話を聞くということで始まりました、
はい、
もう一つ炎上さんが出しているおっちゃんとおばちゃん、
はい、
これもおっちゃんとおばちゃんというタイトルのフリー話。
そうなんですよ
誰向け。
これはねこんな題名ですけど、うん、若者向け、
若者向け、
うん、
そのおっちゃんとおばちゃんのこぼれ話、あるいはそのコンセプトに沿ったゲストに来てもらうというコーナーも用意しておりまして、
はい、
つまり炎上さんが出しているフリーマガジンが柱になってお送りしていくというラジオ番組でございます、うん、
はい、
私は、このラジオ1時間の間にたくさんいろんなね、うん、細かい音楽が流れまして、うん、これがサウンドロゴというものなんですけれども、
はい、
それを作っております、
うん、
聞いていただいたら分かるのではないかなと思います、
はい、
そんな2人がお送りしていくラジオなんですが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております、
はい、
メッセージいただいた方の中から今紹介した2つのフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週サインありでプレゼントしてますので、
はい、
ぜひ送ってほしいと思います。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットブルーマー、かかと ツルツル足裏ふわふわポカポカだ歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー福井の安全弁はオーダーメイドあらゆる流体の圧力を逃がします世界のエネルギーインフラを支え新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン、うん、半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、先ほどご紹介しました半径500メートルというフリーマガジン、
うん、
一つのバス停からということの半径500メートルなんですけどね、今からその過去記事の中から一つ編集長にこぼれ話してもらうんですけど、
はい、
まあ、そのこぼれ話ってどっかのバス停が元になってるから、
うん、
聞いてる人はどこのバス停かを考えながら聞いてもらおうと、
はい、
最後に紹介しようと、
はい、
いうことがまあ元々のコンセプトね、
はい、
一つありまして、じゃあバス停当てクイズのヒントは編集長に最初もらおうよと、はい、いうことになってるんですけどね、最近では店の名前クイズになったりクイズもいろんな種類があるんですけど、うん、何クイズ？
ねバス停です今日はあのねすごくそのなんていうかな京都 の京都検定とか強い人が分かりやすいクイズを出します。
バス停
バス停
京都2なら分かるよっていう
クイズに
ヒントね。
そう、あ、そうそうそうそう、
なるほど、
はい、出します、
はい、
今日はね、
はい、
平安京最古の史跡、
平安京最古の史跡、うん、
はい、はい、の前のバス停なんですね。それその史跡は弘法大師が雨を祈った場所なんですよ。雨乞いした。この2つで京都通はあああそこやなって分かるんで、そこの前、
雨乞いしたとこ、
そう、雨を祈ったそこで
弘法大師が、
はい、ところでね。
ま、ねって、
原田さんが不得意なところ、
俺はもうダメです。
そうでしょ。
もう本当に、はい、関ヶ原どっちが勝つか分からへんっていう。
なるほど。
そういう、そういう状態で大河ドラマ見てますから。どっち勝つんやろうなと思って。
まあだからそういうところの前のバス停です。
なるほど。わ、はい、かりました。
はい、
じゃあこれも
皆さん、なんとか前、
なんとか前ですね。
はい、
なんとか前ね。
はい。はい、そうです。そして。
そこの何ですか。
ね。ごま屋さんなんですけど、
ごま屋、
ごまのね、ごまの専門店なんですよ、
うん、
でもね、そのごまをいろんな食べ方できる一つのアイテムをそこでは前で売って、もちろんごまも売ってるんですけど、ごま屋クレープ堂っていう名前をつけてるんです。で、このごまだけの専門店も違うところに持ってはるんですけど、ここでは公園の前なので、うん、公園でクレープ食べてほしいなと思って、商店街の横にね、公園があるんですよ。その商店街の中のごま屋クレープ堂さん。
これもみんなむちゃくちゃヒントもらってるやん。
そうなんです。
商店街もないとあかん。
うん、ないとあかん。
公園もないとあかん。
そうそうそう。
で、史跡。
そう、
うん。
はい。そういうところですね。
そんなのあるかな。
あるんですよ。
おう、そこごま屋クレープ堂。
そう。
ごめんなさい、
うん。
ごまのクレープが食べれる。
そうです。でね。
はいはい。
ごまマニアがやってはるんですよ。ごまマニア。
ごまマニア。
うん、ほんまにごまマニア。
うん、
この方ね、製薬会社に勤務されてるんですよ。
今もですか？
いえいえ、もともと。
もともと、はいはい、う
ん。でね、ごまってすごい、薬効あるんやなと、すごく体にいいことあるんやなって、うんうんうん、その時に、製薬会社で知るんですね。うんうん、そっから、ちょっと、ハマってしまうんですよ。何かっていうと、加工でね、ごまって。
はい、
例えば、まあ、行ったりするのもそうやし、うんうん、ごまのオイルもできたりするじゃないですか。はいはい、いろいろ食べ物違うものができるでしょ、
はい、
ごまに関して、うん、あんな感じのなんてポピュラーなものやけど、うん、そこもあるし、その薬効があることとかでむちゃくちゃ好きになってしまうんですよ。私いろいろ半径で行ってて思うのは、うん、ひょんなことからハマってしまうっていうのは ものすごく効くんですね、
はいはいはい、
何かのお店をするときに、はいはい、コーヒーでも多いし、はい、カレーとかでもそうなんですけど、
うん、
この人はごまにハマらはったんですよ、
うん、
で加工の違いでここまで違うもんができんのかっていうところでめちゃくちゃ惹かれてしまわはって、うん、やめてね、 ゴマを研究しまくらはるんですよ。
はいはいはい。
でいろんなところと一緒に研究開発とかをして、うん、大学とかとも研究してね、
はいはい、
ゴマの若葉がこんな効用があるとか。
なるほど。そうそうそう、葉っぱもな、
葉っぱもだからもうほんまのゴママニアにもうなっていかはるんですよ、うんうん、でいろんなあの可能性をもがあるんじゃないのかというのをこうゴマの葉っぱもそうやしゴマ自身もそうやしと思ってやらはるんですけど、やっぱり食卓で食べるっていうところに対してなんかゴマをね追求もっともっと深くしたいと思って、そのゴマってめちゃめちゃポピュラーでしょ、それこそ売ってるじゃないですか、すぐいろんなところに。でそれをどんな風にしたら感動するぐらい美味しくなるのかと。
あ、美味しくなるかね。
そう、はいはいはい、そうそうそう、だから食卓で感動するぐらいっていう、はいはい、それはゴマのことを知り尽くした上でね、うん、これはこういう風にしたら全然ちゃうんやとかいうのを考えて、はいはい、いろんなものをしていく中にもちろんねあのゴマのクレープもやらはったんですよ、うん、
なるほどなるほど。
でもすごいのは私面白かったのは、例えばミルでわーってこうあのミキシングするとか、うんね、あとすり鉢でガーってするとかあるじゃないですか、うん、でこんなんでこう匂いがファーって出たりとかね、うんうん、はいはい、いろんなおひたしに混ぜた時にこんななるとかあるでしょ、うん、いろんなものに入れたり、うん、これは分かんないけど、この人究極はごまをつくっていうのが、つく
つく
つく、ごまをつくっていうことがもう一番ええんちゃうんかと、するんじゃなくて
つ
くんですって、
うん、
ほんならねちょっと違うね断面ができんやって、ごまにそのミルですったりとか、まあ、あのすり鉢ですガーって潰す、はいはい、じゃなくて、つくとね
顕微鏡かなんかついてんの目に
ほんまにほんまにそう思うぐらい、ほんならもう全然違う断面が生まれて、もうあの滑らかになってついたらすごい断面がその絡むんですって、いろんなものに。
あなるほど、うん、なるほどではないが、
ほんで香りがまた違うんですよ、その断面によって、
まあ、
出方が、
はいはい、
もうこの滑らかさとこの断面による香りがもう究極なんですって、うん、
なるほど。
で一番おいしい食べ方はご飯にのせてお醤油をかける、
ごまついたごまを、
ついたごまを、
へえ、
もうそれが一番おいしいっていうところに、うん、もううっとりするって言われたんです私に。うっとりすんねんっていうことを、
さあ、
うん、
いったごまですか、
いったごま、
いったごままではいってんのか、
いったごま、うん、
なるほど、
いったごま
をついて
つくんです、
ご飯にのせて、
うん、
醤油かける、言うと
醤油かける、ちょっとさかける、それをもう食べたら、そのもう吸ったごまとか、うん、あのミルでわーってやったごまじゃない、
はいはいはい、
もう感動する味になるんです。
なるほど、
すごいでしょ、本当に顕微鏡の世界やと思いました、私も聞いた時、
う
ん、
でも、
うん、
まあ、断面とか言うしやけど、
うん、
なんかその明らかに感じるんやろうな、その見える見えへんと違ってこう、
うん、
食べた瞬間とかに、
そうそうそうそう、
違う
違うって、そうそうそうそう、
思うんで
しょ、そうそうそうそうそう。でね、あのすごいね言わはったことで面白かったのは、そのありふれてるじゃないですかごまって、食べたことないっていう人いないでしょ、
うんうんうん、
だからありふれてるからこそ違いが分かりやすいんですって。
ああなるほど、
うん、これえってなるんです
よ、はいはいはい、
それが
あのゴマが、
そうそうそうそうそうそうそうそう、あのなんてことはなかったあのゴマが、
なるほど、ね、
っていう風に分かってもらいやすいのもすごいありがたいんですって。食べたことない食材やとなんかこんなもんじゃないのって、
もう俺とかほんまそれキャビア
キャビア
あとねキャビアそうやし、
うん、
あと何あるかな、なんかすごい高級とされてるもんで、うん、知らんな俺っていうのあるね、
うんうん、ありますありますあります、うんうんうん、
だからなんかありがたがれへんっていう
こんな感じなんでしょこれっていうね、
そうそう、
うんうんうん、わかりますわかります。
でごまは確かにあのごま感はみんな持ってるもんな、
ね、
一応
こんな味でしょって、
う
ん、
そうやわかる、う
ん、それがあの分かってもらってるだけに違いがものすごくわかりやすい、
追い越してきた時に
な、そうそうそうそう、それでもものすごくごまはいいんです、そういう意味でっていうとありました、
すいません、はい、全然クレープに行かないんですけど、
あのだからそのいろんな食べ方の中でそのついたごまを、
うん、
クレープの中に入れて、
クレープが売られて、
売られて、
で公園で食べられる、
食べられます、
なるほど、
はい、場所、
場所、
はい、分かるかな、ね、新鮮園前なんですね、
新鮮園前、
そうなんです、
これまあ知ってる人は
知ってる人は
いやもう何言うてんの、うん、新鮮円満に決まってるやん、
多分分からはると思います、はい、
分かりました。なんと弘法大師が雨乞いをした
という、ね、そうですそうです
分かりました。
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス新鮮円前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、もうね、
うん、
すごいいいのが見つかりました。もう英語タイトルはね、
はい、
オープンセサミですけどもね、クール&ザ・ギャング開けごま。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。もう冒頭で、
うんうんうん、
あ、開けごまって言ってるっていうね、はい、オープンセサミーでね、
いいですね、
もうファンク、
はい、
サタデーナイトフィーバーでも使われたということでございまして、うん、お送りしたのはクール&ザ・ギャングで開けごまでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
ハラダイスをきっかけにですね、うん
はい、
新作たくさんということで、
うん、
ね、その中からまあ炎上さんに選んでいただく感じ、
はい、
今日何を、
今日はね、
はい、
Sビュートさん、
これはね、
うん、
あの北山にあるね、
そうそう、
スパ&サロン、
そうですそうです、
これあのご兄弟でやってはるんですけど、ね、
そっくりのお二人が
もう本当に、うん、あの1キロ前に会った人と、
うん、
あれさっきすれ違った人と兄弟だったんじゃわないぐらい似てる兄弟が
そうそうそう、確か同じ人と出会ったはずやのに、同じ人
と出会ったはずなんやけどっていう感じがね、するんですけれども、非常にあの美しさみたいなことを、
うん、
まあ追いかける、
うん、で髪の毛を中心にね、
そうなんです、うん、でね、行ってお話を聞いてサウンドロゴ作るじゃないですか、
うんうん、
原さんはあのシャンプーするときは最初どれぐらい時間かけて濡らさはるんですかって聞かれたんですよ、うんうん、何の質問ですかね、俺にしたシャワージャーでガシャガシャガシャやと、うんうん、ほんならあのまあ1分以上は、うん、水でしっかりと洗ってくださいって、うん、それからそうしてんのちょっとね髪の毛が
それだけで
いいんちゃうかな、
ね、
それからシャンプーしてください。
丁寧ですね本当にね。
いやそうですよ、
うん、だからなんかそれがサウンドに現れてますよ。
いやほんまですか、
うん、
あのすごくそういうな、な、まあサロンそこに行って自分の美しさをこう見つめたりする時間、
うん、
でそこになんかやっぱりある種のリラックスみたいなものが、うん、あのヒーリング的なものがないとあかんなと思ってて、
うん、
なんかそういう音楽が見えてたんです。
なるほど、
あの聞いてもらいましょうか。
はい、聞いてもらいましょう。
より一層の豊かさと美しさに出会える京都北山のスパ&サロンザ・エスビュート。
心と体が喜ぶリラックスした学びと体験が広がります。スパ&サロンザ・エスビュート。
はい
はい、
なんていうんかな、美しさはあるんですそれぞれに、
はいはい、
そのことにまあなんていうか、そのことを認識できるようになるんですっておっしゃってましたから、うんうん、
なるほど、
なんか
いいですね、
面白いなと思いましたね、はい、北山駅すぐのとこですけどね、
はい、
ザ・エスビュートのサウンドロゴ聞いていただきました。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホ
ー
ゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
人に出会い地域に出会い響き合うかまゆらの仕事着で働く毎日を楽しくしよう、
ユニフォームの力を信じて届く、
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、はい、最近ではそのコンセプトに合った人に直接来ていただくことも増えてきました、
うん、
というわけで今日もゲストの方に来ていただいています。お名前をよろしくお願いします。
は
い、
こんばんは。
こんばんは、
山本浩二というバーテンです。
バーテン、どこのお店のバーテンさんなんでしょう。
まあ、バーテン歴は20歳からやから46年ほどやってますが、
16年、
でもだから木屋町しか経験したことないです。はい、
木屋町のバーテン、
はい、
名前言ってもいいですか。
はい、
ブーズケ
ー、これも今聞いてる人は、はいはい、浩二さんやんとか、
そうそうそう、
ブーズケーって言ってね、なってる人がいっぱい、
まあ、ブーズいうのはお酒ということで、
はい、
で、まあ、僕もお酒が好きでやってる部分もあるんで、
はい、
で酒飲むのことを英語でブーズィーって言いますからね、
はいはい、
で K は僕は浩二なのでそのイニシャル取ってつけました。
なるほど、
ね、はい、
もう素敵なね、本当にもうなんていうのかな、キュッと狭い空間の中にもう本当全てがあるみたいな入りやすい、まあ、浩二さんがいらっしゃるバーなんですけど、はい、もう半径でももちろんはい、特集したことがあるんですが、職業人としてね、私は尊敬している方ですね。
なるほど。
このおっちゃんとおばちゃんと言われる年齢になられて、はい、うん、多分仕事が面白いといういっぱいある中のお一人です。
このバーテンダーとしてのスタートが46年前なんです。
そうです、だから20歳、19ですかね、サントリー系のお店で、はい、アルバイト
を始めて、
はい、
そう、最初は何ですか、お酒に魅了されるんですか。
プラプラしてたから友達がバイトでもせえ言うて、
はい、
それで紹介してくれて、でサントリー系のお店に
入って、
なすぐそんなフリーターという言葉がない時代ですからね、
はいはいはいはい、
なら店長がそんな えがえな立場でやらんと社員になれと、
はいはい、あ、へえ、
そういうそういう成り行きでやりました。
でね、そっからですよ、勉強が始まるんです、浩二さんの。
いや、そう、
もうね、本当こんな雰囲気でちょっとわからないと思うんですけど、
はい、
まあお酒の種類とカクテルの種類めちゃくちゃ、それがね、うんちくで知ってはるから、 なるほど。ちょっと言えばさっき言ったらこれはこういう意味でとかね、はいはい、あったでしょ、はいはい、もうそれが、ま、全世界のいろんなお酒があるじゃないですか、はいはい、それからカクテルも、もう何でも答えてくれるんですよ、何でも。
いや、それは言い過ぎ。
もう私は何でもって言います。ほんでそれの虎の巻みたいなこんなすごい古いあれ、あれいつの本ですか。ああ、
僕の二十歳の時は40数年前に買ったサボイっていうね、イギリスのホテル の, あの本です。
そうい
う、もう今あんな本は
売ってないんですよ。
そこにお酒の情報が書いてあるんですか。
いや、もうレシピだけ
です。レシピが書いてある。
で、まあ、僕英語は苦手やったんやけど、はい、酒の名前は覚えてますからね、
はいはいはい、
あとは分量とシェイクかステアかだけしか書いてない。
外国語で書いてあるんですよ。こんなまず辞典みたいな本
それを見て
もうね、ボロボロなってんの。それが読み読ずっと読んでるのが分かるか ら,
だ
から
インデックス自分で貼って
ね、そう
A か ら,
だから40何年間勉強してきた歴史がもうそのお店に紡がれてるんです。有名な方もいっぱい来られてて、もうかかってる音楽がね、
いや
言ってもう小路さん、
まあ、僕は実は踊ったりもするんですけど、
はい、
あるウクレレを弾く人と一緒に、
はい、
年に4回ぐらいは、
はい、
ポント町とか、
はい、
いろんなところのバーでその人のバックダンサーじゃないですか、はいはい、前出て踊りますから、
はいはい、その人バックに踊るよね、どっちかというと逆にね、
はいはい、それを18年ほどやってますね、はい、
すごいです、
ね。まあ、その音楽のジャンル もう幅広いですね。
幅広い、
そうですね、
もう、はい、本当にいろんなものがかかるじゃないですか。でもかかってて、はい、まあ、言ったらね、うちの福島くんオタクですよね、はいはい、まあ、そうオタク連中もいっぱい来はるんですよ、はいはい、その人らに対してやっぱこの曲は誰のでいつ頃のでとか、一緒にやってる人は誰誰でとか全部言えるんですよ。
なるほど。
それいやいや、
間違ってた時もあります、
ね、しかも最近のまで。
あ、そうですか。
もうって思って、私も知らない情報をここで得るっていうことは多いです。
お酒と音楽は小路さんの中でどういう関係になってるんですか。
まあ、それは同等ですよね同じぐらい興味のあるもんですよね、
うん、もうどんどんどんどんこう新しいのも聞くし、
はい、
で良さに出会って、そしてなんかこの音楽の時はこの酒屋で見たこともあるんですか。そういうことではないんですか。
それはないですね、
なんかそのバーテンとして来たお客さん、
はい、
あ、この人こういう音楽聞きたいんやろなみたいなことを、
あ、それはありますね。
めっちゃやってはると思う。
その雰囲気で、
はいはい、
ね、別れ話してる男女にはちょっと難しいのは、ね、やめてもう無理なかけたりします。
そんな時もあるめっちゃおもろいやん。あれやな、関係ない感じでいさしてもうたらめっちゃおもろいな、何かけはるかが。
でもなんか来てらっしゃる方もすごくいろんな、やっぱりどっかにうんちく持ってる人も多いんですよ。
いや、そうでしょうね。
だからうち の, 京都のフォークソングっていう本あったでしょ、どこの書店よりここで売れたんだよ。いや、本当にもうのすごい数売れんやもん。
せやったせやった、僕連れてもらった時その話で行きましたわ。
もう私びっくりしたんですよ、やっぱりこう、そういうね、お好きな方が多いから。
そうでしょうね、ピンポイントで、
いや、まあそうですね、
売れるんですよ、
すごい売れる
の。ニッチなものを、ニッチな場所
で
やね。
そうなんです。うわ、はい、こういうところにやっぱ集まってきはんやなと思いましたね。
さあ、浩二さんに挑戦をしてくる、
うん、
こうオタクな人たちもいっぱいいるんですか。
いや、そんな大層なのはいませんね。で、若い子はね、古いロック、日本のそれも京都に関わりのある、
はいはい、
で、あ、こう行ったらかかってるでって誰かから聞いて、う
ん
う
ん、なるほどな、
まあ、名前言うと村八分とか、
はいはいはい
はい、まあ、村八分であんまり欠けてるとこは少ない
です、ね、なるほどなるほど、
もうね、だいぶ年上の人で亡くなった人もよくやりますけどね、
いろんなもん欠けてはる。だから小路さん、私聞きたかった、最近の邦楽とかでもものすごくお詳しいじゃないですか、うん、いろいろ、まあ、この人最近やでとか、はい、どこで仕入れてはるんですか。
それ、まあ、今やったらそれね、まあ、スマホでネットとか、
うんうん、それでこう、まあ、あ、この人、うん、それちょっと面白いやんみたいな、
フェイスブックでつないっぱいおまけについてくる
よ、ね、
なんか気になるのもあったら見るし、
なるほど、
だからお手洗いにはその古い昔のシンガーのこうなんていうのかな、こうあれな
相関図、
相関図がね、
あそれはまあハッピーエンド、はいはいはい、それが貼ってあるんですけど、
ね、なるほど、
自分で貼ったってわけじゃなくて、それを見つけてきてね、
昔の CD におまけでついてた、
ついてたやつ、
ああなるほど、
それを拡大コピーしてね、
なるほどなるほど、これは大事やでっていうね、基礎の基礎みたいなことで、
本当にもういろんな、もう今言ってたジャンルからもうロックも洋楽ももういろいろいろいろかかる、でもお酒のこともいっぱい聞いて、音楽のこともいっぱい仕入れてっていう感じの場所ですね。
その炎上さんは多分危機としてね、うん、そのサボイの本を見た時に、
うんうん、
ほらやっぱり勉強してるとかね、
そうそうそうそう
そう、その捕まえたいう感じだったと思うんですけど、その、
うん、
なんかこう浩二さんにとってのバーテンダーというかね、うんうん、醍醐味みたいなのを教えてほしい
ね、聞きたいですね、
うん、いやまあ何もないですね、そんなその都度その都度、
うんうん、
やってるだけで、うん、でまあ面白がってるかな、
うん、面白がってる、うん、その都度その都度
面白い、
面白がってる、
まあ嫌なこともありますよそれは、うんうんね、30年近くやってたら、
うんうん、
あでもまあそれももう一日経ったら忘れますね、
うん、はい、なんかこういうなんか職業もそうなんですけど、はい、スキルってもう、はい、絶対若い時より積み上がってるじゃないですか。
あそうですね、でも自分では分からないですね、まあ、何年か前のことなんかあんまり気にして生きてないですから、ね、
まあ、もちろんでもなんかものすごくお酒のことも詳しくなるし、音楽のこともやっぱり豊かに知ってらっしゃるから、なんか、まあ、私としてはすごい理想的なこう職業においてすごくこう上り詰めていってはるなーっていうふうには思うんで、うん、何の職業でもそうでありたいなと思うんで、ね、
いやまあね、おっちゃんとおばちゃんで話聞くと、
うん、
その絶対手に入らない若い子にとっては年月っていうのを持ってはるっていうことは思うんですよいつも、だからその46年やってまして、昨日のことは覚えてませんけどって言うてはっても、
う
ん、やっぱり積んできてはるやろうなって気は しますけどね、
まあ、だから自分で積んだ気持ちっていうのはないですね、
うん、気がつけば積んでた
で、まあ、印象深いお客さんはやっぱりいますよそら、
あ、うん、なるほどなるほど、
うん、A も悪いも
A も悪いも、ね、
いろんなことがありましたという、
はいは
い、
うん、生活やな、
そうですね、うん、でもなんかそこですごく気分が良くなってね、楽しくお酒が飲めてね、浩二、うん、さんとお話をしながらでなんか帰っていける場所じゃないですか。
いやもうそれはうん、うちの福島がうちの周りではね、
はい、
ブーズ系に行ってきたって、
うん、
あのあとブーズ系寄ってから帰ったんですよ、
やたら言ってるね、
う
ん、
っていうのって、
うん、
多分特別なことだねと思うんですよ彼にとっては、その最後の使命で、
うん、あまあね、そうです、ね、
だからそういう時間がそこに必ずあるっていうことだと思いますね、
本当に年齢層も幅広いから行ってはるのが、
あ、うん、
それもすごいとこやと思うんですよ、まあ、本当に、
ねね、長いことやってたら、
うん、
若かった人も年いくし
若い人も来るしね、
そうそう、
うん、
なるほどな、
すごいいっぱい老若男女が行く店です、そして行ける店です、
そうですね、なんか一人でも行けるし、
うん、
誰か連れて行っても嬉しいしっていう感じはしましたね、
そう
です
ね、
そう迎えてくれてるというか、
そうなんです、
狭さがいいんでしょう ね、
あの感じがね、
まあ物やらいっぱい置いてあるから実際動いてるのは7席ぐらいですよほんまに、まあ、詰めるときはいっぱい詰めますけどね、
素敵です、
満席も嬉しいし一人だけも嬉しいしね、うん、みたいなね、なんか面白いですね、
いやあの海子武ってね、
はいはいはいはい、
あの人が言った言葉で、
うん、
あのあるバーテンにバーテンが海子武に質問するわけですよ、
うん、
いいバーってどんなバーですかって、うん、なら海子さんはもうためらわずに暇な店って言うた、
あ
マスターと喋れるから、
なるほど、
それかっこいいなってそれには憧れますけど、
へえ、
それはそうですよ、マスターと話しに行くんやもんね、うん、酒を飲みながら、
暇な店、
だから海子たけしはやっぱねすごい人ですよね、
なるほどね、本質というね、
うん、
でもバーテンダーがそう言ってくれると飲みに行く方も嬉しいな、
うん、嬉しい嬉しい嬉しい、うん、
そうですか、うん、いやいいね、
いいですね、
28周年が終わったとこやったとおっしゃってまして、はいはいはいはい、さっき聞いたら、うん、あと2年はあるし30周年やな、うん、告知する内容はって言ってました、ね、
そうそうそうそうです、もう2年あるんで、
はいはい、
ちょっと盛大にしたい、
ほんまやね、
でもやっぱりあの店でやりたいですね、
そうですよね、狭いとこで
立ち飲みで、
うん、そこでそこで、はい、うん、みんなで盛大に祝いましょう、
ほんまですな、
うん、
わかりました、ぜひあのブーズ系ということでね、
はい、木屋町高世界館です、
お酒好き音楽好きはぜひということですけれども、はいはい、もう一度お名前ください、
はい、バーテンダーの山本浩二です、よろしく、
本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
浩二さんが、
うん、
この曲で踊ってます、
ね、そう、ダンサーとして、
ダンサーとしてっていうおっしゃってましたね、はい、その曲にしましょう、リトルジャイブボーイズでチャンポンダマンボ、
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ、
いやまああのね、
うん、
浩二さんのビジュアルをね、
はい、
皆さんにご紹介できてないんですけども、うんうん、この曲で、うん、この曲をバックに踊る、
うん、イメージは違いますね
いやかっこいいよね本当にね
私ね踊った反応見たことあるんですよ、
見たことあるんですか、
もうめちゃめちゃかっこいい、
あせやろな、うん、
かわいいし、
いやもうね、ぜひ見てみたいと思いました
、はい、
お送りしたのはリトルジャイブボーイズでチャンポンダマンボでした、
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー、じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました、大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機、街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク、
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ、いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません、さてさて今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか、
いらっしゃいませ、まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか、
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます、
ようこそ
ようこそ、はい、
レギュラー狙いが本当に、顕著になってまいりまして、
うん、はい、
もうなんかやっぱり、うん、リスナーの方も、うん、田中でございますって言われた時に、うん、あ田中さんやっていうね、
いや先月ね、
はい、
覚えてらっしゃいますか、
何がですか、パラダイス
パラダイスライブ、
パラダイス版、はい、半径 500m、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、
本当に素
敵なライブでね、
ありがとうございます、
あそこでボッチャコーナーを紹介していただく時にですね、はいはい、私いつも通りトヨタカローラ京都の田中でございますといつもの調子でお話しさせてもらったので、ね、はい、ちょっとどよめきとお笑い声が
そうですね、ご本人も感じるほど、
わーってね、
あの声の人はあの人という、
ね、苦笑いなのかもしれませんけども、
いやいや、
やっぱ
り
でもね、はい、リアルに会えた喜びは大きかったと思いますよ、
ね、
いやいいイベントでしたね、
ほんまですか、
ありがとうございます、
あそこに出ると、
うん、
あラジオ皆さん聞いてくださってるんやなっていうのを実感できるっていうんです
かね、それはそう、
そうやし、うん、しかも俺田中さん1位かもしれん、それ感じれる、うん、
あ、
うん、
そっか、
そうなんです、
うんうん、そんな言うても僕らさ、うん、会場の人と喋れる時間なかったじゃないですか、
うんうんうんうん、
案外来てくれはるんでしょ。
そうなんです。
あ、そっかそっか、ボッチャさんにね、
ありがとうございました。
結構声かけてくれはるんですよね、あの、ああのボッチャの人でしょとか
聞いてますよ感ね。
ボッチャの人でしょ本当、ね、車屋さんやのに、
トヨカロノってつけるようにしてもらおうかな。
そうそうそうそう、
今初めて気づきましたわ、その違和感に
もう違和感すら感じなかった。
もう何にも感じなかった
ですね。そうです、ボッチャの人です
。あ、そうそうそうそう、そうですそうですみたいな、いつもありがとうございます。
むしろカロマロが頑張っとったよ話ね。
カロマロの可愛いこと、
ほんまに ね、 ね、ありがとうございました。
可愛かったですよね。そうなんです。
まあ、あのイベントにですね、はい、トヨタカロラ京都 の、 あのゆるキャラ、
はい、
カロマロちゃんも来てくれて、
そうなんです、はい、
で、あの体験コーナーがありまして、まあね、あの司会者としてちょっとだけやってみましょうと、うん、ということで ね、
見せつけました私が実力を、
まあ、いいスローでね、
まあ、このね、あの対戦がまあ前哨戦と言いますかね、
実は今日
そうなんです
、はい、
はい、
今日明日ですか。
そうですね、今日明日と、トヨタカローラ京都杯、第5回京都ボーダレスボッチャ大会が、
すごいです、
開催されております。
はい、
過去一の、応募数
むちゃむちゃ
すごいね。
むちゃむちゃ応募数あったんですよ。
やっぱりすごい。
でも本当に火がついてるよね。
びっくりしますよ本
当に。ラジオの威力すごい。
ね、すごいね。
すごいよ。
ラジオの威力もあります。リスナーの方も参加してくださってますからね。
まあそうそう。それはほんまにそう思う。
そうなんですよ。
田中さんに会いたいとか、
ボッチャ会場で。ラジオ聞いてますって言ってくださるんですよ。
すごいこと。
さすが、
本当に
すごいよ。
嬉しい。
本当にね、田中さんは明日、
そうですね、15日、
チームとして参加してる。
そうですね、あの15日の方が大変やったんですよ。
今日ね、もう終わっちゃった。
あの14日は、まあ、通常の応募数で、まあ、なんとかなったんですけども、
15日が多かった。15
日がもう倍応募があって、
すごい
な、どうしようかな、
割り振りがね。
そうなんですよ。なの、まあ、15日は午前の部だけしかなかったんですけども、午前の部を、まあ、ちょっと皆さんに少し早く来ていただく方と、ちょっと遅めに来ていただく方という、その午前の部をさらに2つに分けて、なんとか対応しようと。
すごい頑張ってる。
運営スタッフはもう休みなしでやらせていただきますので。
本当ですか。
はい、
これもうあれでしょ、できる限りの人に参加してもらうという方向でね、
最後の最後まで、ちょっと悩んでお断りせなあかんかなと悩んでたんですけども、もうなんとかしましょうと。
うわ、よかった。
すごいね、
運営の。
そのうちなんか京都マラソンみたいに抽選とか
なるよ、
いろいろなる
かも。もうだけどギリギリやもんね、日増やすか。や
でもね、本当に今回は本当無理をして無理をして無理をしての対応だったので、ちょっと来年からはちょっと何かを考えないと、皆さんの受け入れをちょっとするのが難しくなってきるよね。もしくはまあ1日増やすとか、ちょっと何かを考えていきたいと思います。ただやっぱりご応募いただく皆さんにはなるべく参加していただける何かいい方法をね、考えていきたいと思います。
素晴らしいことです、嬉しい悲鳴やね、
はい、
完全にトヨタカロラ京都が主催やね、これは。
いや、これね、私たちが主催ではないんです、実は。
あ、違うんですか、
はい、
なるほどなるほど、
はい、今日主催はですね、京都障害者スポーツ振興会さんというところが主催になってるんですね。はい、
カップの名前を持ってるね、
はトヨタカローラ京都カップ、ただ一緒にさせてもらっているという。
なるほどなるほど、
そんな感じなんです、
いやでももうこのラジオが始まってすぐから、ボッチャっていうのがあってねから始まって、
そうですよね、皆さん知らなかった
ですよね、知らなかったところから始まって、ね、
はい、
もはや相当数の人が体験してますから、
京都だけじゃないですからね。
あ、そうなんやね、
近隣県からもいらっしゃいますし。
なるほどなるほど。
いや、すごいよ。大津とかその辺、
滋賀県、もちろんそうそう、奈良も大阪も兵庫も、さらに今回一番遠いのはね、愛知ですね。
すごい、
すごい、
愛知からも来てくださるんです。
じゃあもう楽しみにしてな。
そうなんです、
遠征やな。
ほんまやね、楽しみやな。
まあ、お二人の結果がどうやったかはちょっと今は内緒にさせてもらいますけどね、来月の放送で発表させてもらいたいと思いますけども、
まあそうですね、
はい、そうです。ちょっとね、今回は原田さんと炎上さんと私ちょっと日が分かれてしまったんですよね、
そうなんです、
はい、
直接歳月はね、
そうできへんかったんで、まあ、ちょっとこの模様はね、
はい、
来月、
来月ということ
でお伝えできればと思います。
聞いてくださってる方、ぜひ、機会をね、 あのハラダイスに来ていただいて体験もいいし、はい、カロラ京都杯に出ていただく
そうですね、15日はちなみに、まあ、14日、まあ、今日もやったんですけども見学もできますのでね、
なるほどなるほど、
全然応援に来ていただく、
じゃあもう今日の明日これ聞いて明日、うん、見に行くわ、
うん、
田中さんにも会えるし、
はい、会えます会えます、
僕は15日午前の部のさらに早い部におりますので、
うん、
もう観客席からね、田中頑張れとか別に、ね、ラジオ聞いてるよとか、
なんやろな、ボッチャの紹介じゃないな、これのレギュラー田中の応援のお願いやな、俺どう
レギュラー頑張れみたいな、
違う違う、おかしなことなってんねん、
はい、
うん、
はい、
こんだけさ準レギュラーやとか言ってんのに、うん、お便りも送ってくるしな、
本当やね、
田中さんが自分で
パラダイス版の時ね、
あれありがとうございました、はい、すごい嬉しかった、
ちょっともうこれ送らな お便り募集って言わはったからこれ送らなあかんなと思って
嬉しいですね、
ちょっとレギュラー放送でも送ったらねいいかなと思うんですけど、いまだに送ったことはないですけども、
あの読ませていただきますけど
ありがとうございます、
はい、
ということでね、はい、ますますの、ボッチャの盛り上がりを支えていくということでね、はい、地域につながるというトヨタカロラ京都の活動ですけれども、はい、もう一度お名前お願いします、
はい、私の登場は、本年最後になります、
はい、
はい、皆様良いお年をということで、
はい、
トヨタカローラ京都の田中でございました、来年もよろしくお願いいたします、
ありがとうございます、
またのご来店待ちしてます、
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています、
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。たびたび言ってることですけど、僕にとって、音楽ルーツを語るときにザ・ベスト10というのはもうちょっと欠かせないものでございまして、小学校の4年生ぐらいからかな、本当にたまたまうちの両親がですね、木曜日の夜に家を開けるという仕事がありまして、その木曜日だけは自由にテレビが見られる、夜の10時まで、これも僕がミュージシャンになることをですね、その出来事が担ったと言っても過言ではないんですけれども、木曜日の9時からのザ・ベスト10という番組を僕はもう本当に1週間がそこで始まるぐらいの感じで見てました。で、中学校になってもまあそれは続いていくんですね。だから80年代に入ってアイドル全盛になっていくってことあるんですけど、小学校時代のアイドルのすごい人たちといえば、まあ、ピンクレディーがあって、その前にキャンディーズというのがありました。で、僕にとってはキャンディーズってこうなんか3人の綺麗な人たちが歌ってるっていう感じだったんですけど、それから時が経てですね、浪人生になった時に予備校で、僕は予備校には予備校で友達なんか作ったら受験勉強ができひんと思って、友達を作らないつもりで予備校に行き始めるんです最初ね。でもなんか目立ちたいというのがあって、ヒゲを生やして行ってたんですね、マスタッシュを、口ヒゲを。どう見ても一浪には見えなかったんだと思うんですけど、気がついたら僕の周りに二浪と三浪の連中がいっぱい集まってるっていうグループができてたんですが、その、まあ、僕にとっては先輩浪人の中にですね、激しくキャンディーズ好きが、キャンディーズ好きというのがいましてですね、その人にキャンディーズがいかにいいかということをねものすごく言われて、でそこからもう一回聞いた時に、あ、すごい歌うまいなとか、その楽曲がいいんだなみたいなことを思ったんですけど、とはいえ僕にとってはこうちょっと上のアイドルの人たちなので、キャンディーズといえばこの曲というとですね、普通の女の子に戻りたいと言って歌ったこの曲になるのかなと思います。今日はこの曲にしましょう。キャンディーズで微笑み返し。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京京京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい。あの話、この1曲でキャンディーズの話をしたんですが、うん、なんと伊藤蘭さんがコンサートがあるらしくてですね、
はい、そうですそうです、
情報が入ってまいりました、はい。1月の12日、17時開演でロームシアター京都メインホール、
うん、はい、
これバースデー前夜祭、
うん、
で、神戸がですね、翌日でございます、うん、はい、バースデーライブ1月13日
はい、
17時開演で神戸国際会館国際ホールというところで、あるということで、ね、
はい、
あのキャンディーズ好きの人がね、
うん、
うわ行こうかなみたいなことになっておられたら、うん、ぜひということでございます。
ラン、はい、ちゃん変わらず素敵です。
いやすごいよね、
うん。
そしてランちゃんのライブがあるのは1月ですが、私のライブが今日の夜でございます、う
ん、皆さん来てください。
7時からメガポジでやりますのでぜひ来てください、
はい。
ギリギリ滑り込んでも大丈夫、うん、ラジオ聞いたよって言ったら前を入するようにしておきます、うん、よろしくお願いします、
はい。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます、はい。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方は住所名前忘れずに書いてください。
はい、
お待ちしてます。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。